第三節、熊野那智へ。日は天中にあったが、傾き出せば早い。その日の行程は、前日とは打って変わり、十里以上にも及ぶから、ゆっくりとはしていられぬ。先を急ぐ一行。右手には、新宮の荒廃をなす山が続き、1キロメートルばかり南へ来たところで、その山際に新宮奥の院と称する上倉山権現社が見えてくる。断崖には麓より折れ上がる険しき石段、その遥か上の崖際に拝殿が見える。恐ろしきところだな。やあれやな、新宮や本宮に祀られる神様がこの熊野の地に初めに天下られたところと言われるが、この熊野の地、幽玄なる峰々に囲まれ、川を置く海に開けた複雑な地形であるから、神代を伝える神話伝承も多い。普段は農事に明け暮れる彼らではあったが、収穫を終えた秋、また農事を始める春にあっては、次の作なりを予祝する行為を通して神と深く関わってきた者たち。彼らは今、その神話の国、熊野に立つのであるから、ことのほか神の存在を身近に感じていたに違いない。道はやがて海へ突き出た大地へと差し掛かり、上がり坂となる。この辺りでは右手に高みがあるから、海は見通せぬが、標高47メートルほどのところから下りに入ると、低くはあるが、前方の海岸線を見渡すことができる。ここも良い景色じゃな。裏が奥へと重なり、沖にはいくつもの島かぶ。ほれ、小舟も花を添えておる。まるで鶴亀描く杉戸絵のような。その岬、クジラ地区で有名な三輪ヶ崎。広き湾を過ぎると右手にぐっと山が迫りきて、そこからは海岸線を伝う道。途中、海に突き出た岬の根元を上がり下がりしながら進むと、勝浦へ続く浜の宮へ出る。さあ、ここからは右の山道へ増えるだ。日がかなり傾いてきたれば、急がにあらんねえぞ。おうよ。義右衛門の声にあちこちから頼もしき声が返ってくる。この道、南回りの海岸をめぐる大辺路に対し、那智山から大雲取り、小雲取りを経て本宮へ、そこからさらに山越えして田辺へと続く中辺路といわれる紀伊半島を横断する険しき道。今彼らはその中辺路へと入る。那智川を左手に、その谷道を急ぐ一方、足は少々疲れてはいるが、最後の踏ん張りと誰もが気を吐く。谷筋を歩き始めてしばらくすると、左手から尾根が張り出し、川も道も大きく右へ浮かる。それからさらに上がり続けると、川が右手へ移り、先で傾斜がぐんときつくなり、道は幾重も大きく巻き込むものとなる。えら、きつい登りなんで、日が山に平地がうし、明るいうちに着くだか。心細さが強まる頃、さあ、息遣いを潜め、聞き耳を立てると、それは小さくはあるが、体に染み渡るようなすがすがしき水音のようなもの。ん？あれは滝の音じゃねえだか？ 薄暗がりに目を凝らすと、あれ、あの山陰に滝が。びっくり仰天。忍び寄る闇が深まる中、疲れの気持ちを抑えつつ、長い坂の路面に目を落として上がりきってきたものだから、景色など見る余裕もなかった。一瞬のうちに闇が滝を隠す。今は計り知れぬ巨大さを連想させる爆音のみ、そのかすかな音が近づき、夏へ入ったことを一向に知らしめる。強まる爆音。道のうねりとともにそれが背後へ回り、遠のき出したと。ああ、なんとか着いたか。これ先に明石がいくつも見えるが、あの辺りが宿なんだよ。7日、一つ泊まり、弁当付き。248文。那智山三門にて、庄屋陣上の。通算日数23日目。歩行距離42キロ。累計796キロ。使用金額248文。累計7275文。昨日今日と宿賃が普段の昼飯にして一食分ほど高い。昨夜は無事熊の入りできたことへの祝いが、またこの夜は明日の本宮への大難所を控えての無事を祈る予祝の思いがあったように見受けられる。いずれにせよ、わずかな酒に料理一品を増やす程度のささやかなものであったろう。8日早朝。今日は道中の中で最も困難な工程が控えている。そのため、朝食は日が上がらぬ薄暗がりの中で済ませる。昨晩は早寝をし、十分に休息はとっている。旅支度を整え、宿前へ出たれば、夜の闇を退けるほどの明るさが一向を包む。寒くはあるが、大気の清澄さは言葉では表せず、その中に正気に満ちた声が響き渡る。さあ、天下第一の那智の大滝へ向かうだ。昨日の道を一旦戻り、途中の曲がり口から北の谷筋へ入る杉木立に覆われた石段を踏み、お滝拝所へ。あたりには途切れることなき爆音。目を閉じればまさに何千何万という僧侶が発する照明のようにも聞こえ、その荘厳さに一度声も出ぬ様子。心がそうした景色を求める。故に彼らの意識は眼前に立ちはだかる巨大な断崖の設備を捉えることができた。それは、時しぶきがそうなさしめたものであろうか、仏の後輩に沼郷ばかりの輪郭を表す縦島の断崖の設備。その中央に裾を広げる雄大な滝が流れる地。家門が滝を見上げ、そうした境地に入っているところ、突然若い衆が、なんと立派なふんどしのような滝。家門、呆れて、言うにことかき、何ということを、ははは。もとよりその一言、信仰心を罵倒するものではない。表現に詰まってのことであるから、周囲の者も笑うことしかない。若い衆、赤面の顔を滝を見て、頬を垂れて合唱。ふんどしとは申し訳なく、知らぬ者の誤りにて、と、そのままでは語られるとばかりに声は出さねど、滝神に重ね重ねの詫びを受けた。そうしたれば偶然か気づいた滝上の顔面に朝日が差し始め、白き滝が光を受けて輝き、灰色にどよめきが起こった。 なんと幸運なことであろう。彼らは熊野の神の意向を体現したかのように喜ぶことができたのである。この滝、高さ133メートルを落ち行き、滝壺の深さは10メートルに達すると言われ、海からも望むことができるという壮大なもの。よって古く滝をご神体とする信仰が広まっていた。さて、那智の大滝を後にした一行、それより西国33所第一番札所、那智山如意輪堂、西岸土地の車窓の郷へと向かう。やがて棒入りした一行、そこで山駅線、入山料の124文を支払い、那智山如意輪堂並びに那智山権現社、熊野那智大社へ参詣。東門より入ると、右手に如意輪観世音菩薩を祀る本堂がある。一行、その堂前で礼拝を済ませると、傍らで御師の説明を受ける一団に出くわす。少しの間ではあったが、彼らの中にその話に耳を傾ける者がいた。本尊の如意輪観世音菩薩は、人が善悪の業によりて赴くところとされる六道の冥界。それらに住まう衆生の苦しみを消し去り、利益を与えんとするのがこの菩薩。十二代慶光天皇の御よ、それは未だ我が国に仏法が伝わらぬ頃のことじゃが、はるか天竺より蘭陽上人と申されるお坊様がこの熊野の裏へ漂着なされ、那智の大滝の滝壺より美濃御嶽八寸の尊像出現を監督。この地へいろいろ結びて安置したのがこの寺の始まりと伝えられております。その後、蘭陽上人入滅によりて庵は後のみとなりますれば、33代推古天皇の御よ、その頃我が国へ伝来した仏法に帰依する勝仏上人というお坊様が、宿願相手当地を訪れ、蘭陽上人の夢の告げにて八寸の如意輪観音の埋もれたるを知りたもうた。そこで帝へ創始奉り、この地に本堂を建立。新たに一条の如意輪観世音菩薩の座像を作り、その胸打ちに蘭陽上人の監督なされた八寸の尊像を収めたと伝えられ。この案内、彼らはすべてを聞くことはできなかったものの、祀られている如意輪観世音菩薩が衆生の苦しみを除き、幸をもたらす仏であることは深く心に刻まれた。彼らは明け方に見た神々しき滝の見姿を思い返し、それと同時に諸願がこの如意輪観世音菩薩の意向に包まれたであろうことを信じた。それより本堂に並立し、垣で囲われた那智山権現社に歩を進め、そこに祀られるイザナミの御事をはじめとする諸神を拝した一行、一度車窓の郷へ立ち戻る。そこで参拝執着のこととて、お札のほかお吸い物とお杯を賜る。第四節、熊野本宮へ。短き間ではあったが、そのもてなしに心温まった一行、いよいよ熊野の峰々を継ぎ、本宮へ向かう険しき旅へ出発。まずは西の尾根筋へ出なければならぬ。そこで那智山権現社の西の裏山へ分け入り、巻き返し激しき上がり坂をたどり、南北に連なる尾根筋へと出る。左の山道をそのまま南へたどれば、標高749メートルの妙高山の山腹を東に巻き込み、弘法大師の開帰した阿弥陀寺へ向かうが、 彼らはその分岐点を反対の右に折れ、北へ。歩むほどに道が小刻みにうねり始め、尾根筋へ出た地点の540メートルほどの標高は、すでに700メートルを超えている。この辺りは独立した尾根筋。ところどころ右後方の那智川の谷筋に那智湾が見渡せ、中でも一軒家の船見茶屋のある辺りからの眺望には心に残るものがあった。この尾根筋には点々と茶屋が設けられていて、旅人の休息場として心強いが、そうしたところで休みついていては日が暮れてしまうから、一行は先を急ぐ。右へ左への複雑な尾根筋、上がり下りを繰り返しつつ奥山の高みへと進む。やがて標高965メートルほどの大雲取山の山腹を通る大雲取越に差し掛かる。歩き始めてからの山中はすべて神域とみなされ、古くからなたの入らぬ自然林が保たれている。杉、ヒノキが多く、松か常緑針葉樹の戸笠原、クスノキか常緑低木の天台雨薬など珍しき樹種も見られる。彼らが歩き始めて感じていること、その一つにシダや苔の豊富さがある。深き山中に入り、樹木の下に松バラン、ヒノキシダ、ヘゴなどのシダが一面の緑を敷き、路肩の岩にもこれまた緑の苔が覆っている。寒き時節であるにもかかわらず、常緑の緑がその生命力の強さを奏でる不思議。一行は知らぬであろうが、鎌倉時代の初め、後鳥羽上皇の命で編纂された新古今和歌集の中に次のような歌がある。岩に蒸す苔踏み鳴らす三熊野の、山の貝ある行く末もがな。これは、後鳥羽院が熊野行幸の際に読まれたものだが、その貝は、岩に宿る苔、それを踏み鳴らしてまでも熊野の山の狭間を行く。それだけの甲斐ある将来であってほしい。打ち続く飢饉、そうした中での神詣の旅であってみれば、今まさに苔踏む彼らの境地もこの歌のようにあったことが映し出されてくる。苔の森は今まじゃ見たこともねえだよ。雨乞いの武州御岳さん、兵よけの上州春菜さん、それにこの旅で通ってきた秋葉山、宝来山、いずれも彼らの知る森はわずかな自然林を残し、古くから人の手の入る森、こことは違う。彼らの研ぎ澄まされていく感覚には、森の発する香りも現れてきている。風がないでいるから、よほどそのことがはっきりと感じ取れる。なんともすがすがしき森の香りだなや。ほんに松の良き香りがしたかと思うと、何やらよもりのようにスーッとするような香り。わずかではあるが、そうした香りが一方を包む。それは太古から続く神の牛白地に醸し出される癒しの効果でもある。かなり歩くうち沢が現れ、その傍らに小さき茶屋が見える。地蔵茶屋である。彼らは休むことなくその先へ歩み出す。休めば体が冷え、足の送りが辛くなる。ゆっくりではあっても 歩み続けることが気持ちを萎えさせぬことと心得る一方、沢を越えるとそこからは別な尾根筋が西へ張り出し、道は山腹を左へ大きく迂回して高低差がさほどでもなくなる。さらに進むと道は北の谷筋へ出たところで山左に沿い右へと折れ、谷の上手へと向かう。あそこで沢を渡るだな。ところがその沢を渡った途端、今度は1キロメートルにも満たぬ距離を標高差にして140メートルも一気に上がらねばならなかった。はあ、まるで這い登るようなところじゃったな。高みへ出たれば、そこが標高870メートルほどの越前峠。越前茶屋という一軒家の茶屋がある。こうした茶屋、休息所としてだけでなく、わらじを置くことで旅人には大きな助けとなっている。石畳の敷かれたところ、また鋭く角度を持つ根岩が露呈したところもある。二三足の替えのわらじを腰に下げて言うとはいえ、こうしたところが続けば、予期せず、藁編みの底が破れることも多い。その峠でしばらく休憩を取るが、破れわらじを履き替える者も多い。さて、再び歩き出した一方、そこからは見通しのきく尾根の下り道。歩き始めは緩やかな下りであったが、徐々に傾斜を増し、気を抜けば前へつんのめるほどのものとなる。やがて尾根の先端へ出たれば、その先は落ちるような傾斜面が立ちはだかるから、左へ折り返すような塩梅で山原を伝う道となり、広き谷筋へ降りる。そこからはさらに一段低い尾根筋が北へ伸び、道はそれへ向かい途中より川筋へと降りる。ほら、村があるだ。小口村で一度山奥に人の住むを知りて安堵。この小口村、四方から川の集まるところ、三門にて川渡しある。そのあたりの土手にて持参した昼の握り飯を頬張る。さて、そこからが一苦労。川を隔てた北の峰へ出るため、再び350メートルもの高さを一気に上がらねばならぬ。急な坂道へ入れば、仲間内の話し声はやみ、一人一人が自らの胸内との対話をし始めるが、それも一時のこと。そうした雑念が薄らぐ中で現れてくるもの、それは行者の唱える六根清浄。辛さが増すに従い、六根清浄がすべての意識を収めていき、自身を叱咤するつぶやきとなって外へ現れてくる。その六根とは、人が有する目、耳、鼻、舌、身、意の六つの感覚器官のこと。そして、清浄とは、それらが福徳により清らかになること。人の苦、楽の感じ方は、それぞれに違う。なれど苦行を通し身の内に邪念を置く余裕を失えば、ただ地べたに動く虫と同じに生きるのみの境地へと入る。その底を悟ることが六根の浄化、すなわちそこより人に与えられた真の苦楽が見通せるということ。他者へ自己の意識を投影できること、 それが仏の慈悲を映し出す。六根清浄。その言葉の広がりとともに、いつしか現れてきた思いやる心。おい、大丈夫だか？そこには岩根が張り出しておるから気をつけろ。そしてあるものは後ろのものへ。ほら、この枝さ掴み取れ。それより一度団結し、難所の登りを切り抜け。こうして尾根上へ出た一方、人が結び合う爽快を得る。ここに大変なところよのう。座がこの先に小雲鳥越の大難所がまだあるだ。義右衛門の言葉に若い衆が、何、一人じゃ気持ちがないちまうだがよ。みんなで頑張りゃ熊野の神様が助けてくれるだよ。さてさて、尾根道へと出た一方、標高400メートルを超す細き小雲鳥越の尾根筋を進んでいる。途中谷へ枝を這い出す桜の老木で有名な桜茶屋があり、それを過ぎると女峰山の西側山腹を巻き込んでからの下り。その頃になると日が深く傾き出す。一行の中に少々の心細さが現れてくる。どこまで続くだかこの峰は。かなり下った見晴らしの効くところで後ろを振り返ると、標高609メートルの女峰山を頂点とするついたてのような立ちはだかる稜線が目に入る。彼らはそれを越えてきたのであるが、その景観、神域を分かつ結界のようにも思え、本宮の領域へ入ったことを告げる。もう一頑張り、先を急ぐだ。おう。谷筋に忍び寄る暗さ、足の指先から伝わる冷たさ、それらを打ち払い、頬を締める一行。こうなると日暮れとの競争となり、気がせいてくる。もう足の疲労は隠しようもない。それからというもの、針葉樹に覆われた山道に足音だけが伝え渡り、皆人家を目にすることに執念を燃やす。左へ小さく巻き込む道が反転したところで、おお、川だ、川が見えるだぞ。彼らは難所続きの山越えの道を制覇し、熊野川の上流域に達したので、日は西の峰に隠れた。闇が覆うまでの残照の中で一気に山を下った一行。今は熊野川の瀬音に包まれ、待ちわびた宿のある池田尾村の山見を見とる。明日もう出ることになる本宮はもう目と鼻の先。8日、一つ泊まり紀仙舞とも164文、池川村、岡崎屋清八、通算日数24日目、歩行距離31キロ、累計827キロ、使用金額288文、累計7563文。なお道中記に一つ泊まり紀仙巻台米とも。9日朝、昨日の山越え、修験者ならいざ知らず、 里住みの農民にとっては辛き技。若い衆といえども足を病む者もいた。本宮は川上へ向かったすぐ先だし、その後には湯見でゆっくりと湯に浸かれるだ。さあ出立出立。宿を後にした一方、左手に熊野川の広き河原を見つつ西へ歩むと、道はほどなく川筋に沿い北へ巻き込み、右へと折れ込んでいく。その先で左前方の山あいから流れ下る音無川が熊野川へ合流し、そこに森に包まれた中州が見えてくる。これ、あの森が熊野本宮団だ。伊右衛門の声に半蔵少々あっけない表情を浮かべ、あそこだか？近くとは聞いとったが、これほどとはなや。気が緩んだか半蔵、膝のうずきが増したような心持ち。さてその本宮、今は明治の大水害で山側へと移っているが、元はこの音無川と熊野川に挟まれた中州にあり、東西216メートル、南北327メートルほどの亀甲型の地。故に亀甲山と号し、北を除く三方に五門ある。南門の前には蛇行する熊野川の流れが迫る。この地を大湯の原と呼ぶが、それは汚れなき聖地を意味する。古来より川の合流するところは清らかな瀬音たち、修験者の間では聖地と見なされるから、道場をこうした地へ求めることも多い。音無川の西岸に来た一行、そこの山見を見て、籠謎を作る家、産物謎を飽きない店、それに伊勢と同じに、御師の宅やら、橋の北には旅籠の軒をつないとるだ。諸国から詣でる人も多いと見え、山中ではあっても、なんと繁盛してることだんだ。おう、我らが御師様の宿坊があっただ。宇崎太夫、ここだここだ。一行、その熊野本宮御師、尾崎太夫の坊へ入り、無事到着したことを告げた後、まずは本宮参拝へ。右手の柳の消えたところが、音無川の渡り口。殺生禁止のシルベ石が前にある大鳥居をくぐると、音無川に架けられた擬星造りの立派な橋がある。これが音無川かい。確かに瀬音が立たねえな。これは堀のように川底が狭まっているからだか。そんなことを言いつつ中州へ渡ると、石灯籠の立ち並ぶ先に西の御門が見えてくる。おお、この御門には牡丹の美しき彫り物があるだが、さぞ名のある大工が彫ったんべな。門の内へ入りたれば、磨きで囲われた玉石敷きの地に、南を向き、新宮、那智山大権現社と同様に作られた書殿が列している。その左から三つ目が第一の宮。そこに、イザナギの御子とイザナミの御子との夫婦神が合わせて祀られている。大きな神社ではどこでもそうだが、神話に関わる諸々の神が祀られていて、境内が国造りの神話世界を表す小宇宙を形成している。そうしたことであるから、他にも国土の永久の境を表す古き国の床たちの御子とに始まり、先の夫婦神から生まれた太陽神、天照大神、火の神である家具土の御子と、水の女神の三つ羽の御子とが各宮に祀られ、また右奥の宮には天神地義なる八百万の神々、 まさに胃垣のうちには神話世界が出現。座して祈り終えた一方、帰りは南の辰井門から出たが、その前に流れる熊野川に船の下るのを見て、と吉野から山越えしてきた参詣の衆は、あの船で新宮まで流れ下れたか。人と比べてはいけないが、足を棒のようにしてこの地へたどり着いた一行にしてみれば、なんとも羨ましいこと。彼らの経験にある船旅といえば、鞘宿から桑名宿までのわずかな距離、それに周囲の渓谷の風情を重ね、まぶたに思い描く。これ、良きこともあれば、悪しきこともあるのが人の道。早き人に何に合わぬとは限らぬ。我らの道はこれより湯峰にあるのだぞ。伊右衛門のその言葉、道理が通っているから、一瞬にして若い衆の羨む心を消し去り、湯に浸かる我が身の思いを駆り立てる。なんとまあ、人の心とは定まらぬものよ。他人を羨むことなかれ。それが年を重ねてきた者の知恵。さてさて、本宮への参拝を済ませ、尾崎太夫の御支度へ戻った一行。そこでお祓いを受け、御王法院の厄除けの御符をいただいた後、湯峰へ向け歩き出す。
第五節、湯峰。来た道を少しばかり戻ると、右手の山あいから熊野川へ流れ込む岩田川が見えてくるが、そこに架けられた岩田橋を渡ると、標高369メートルの大日壇の山腹を横断して、西の湯峰へ向かう参道へ入る。あの橋を渡ったら、すぐに山道へ入るだ。日はまだまだ天中には達していない。湯峰についても昼前であろうことは皆承知の上のこと。心が舞い出すような思い。何せこんなに短い距離で一日の行程を終えてしまうのであるから、湯場でゆるりと体を休めることができる。灰の標高は58メートルほど。急斜面を上がると途中から熊野川を背にした本宮の森が眼下へ手に取るように見えてくる。そこからはまだまだ急な登りが続く。月見丘神社を越えたあたりからは傾斜が緩やかとなり、さらに標高が360メートルほどに達したなれば、尾根筋へと出て、しばらくは平坦な道。さあ、左に入るぞ。湯峰はこの谷の下にあるだ。頑張れ。そのあたりが車峠。説教節や浄瑠璃で有名な小栗遥の物語を伝えるところで、難病を患い、照姫と10歳になる母子に箱車を引かれて、湯峰で誘致した小栗遥館が、その霊剣により病を克服。帰りに箱車を埋めたと伝える塚が道の傍らに残されている。さて、そこからは傾斜を増し、一気の下り。かなり下へ降りると、道のマスコミは大きくなり、それを抜ければ、木立を通し、眼下の谷間に薬王山、東光寺が見えてくる。この寺、那智の滝壺から如意輪観音の尊像を監督したという、那行上人、また一説に、縁の行者が開闢したというが、その寺に並び立つのが、湯場と入湯宿の建物群。 しだれに従い、温泉場独特の硫黄臭が強まってくる。おお、見えてきたべ、もう少しだ。みな顔がほころぶ。こうして湯峰へ着いた一方、湯峰川にかかる橋を渡って左手の石段を上がり、まずは東光寺本堂へ参詣。本尊は類まれなる湯の花が自然に形を成したという薬師瑠璃光如来の尊像。胸には温泉を湧出した穴があるとか。本堂右手に湯峰王子社があるが、こうした王子社、今日から熊野への参詣の道筋にあまた見られる。その王子社とは、神が尊貴な童子の姿で顕現するという信仰に基づくもので、新宮、那智、本宮からなる熊野三山で祀られている神々を古くより土地土地へ勘定したもの。お参りを済ませた一行、宿へと向かうが、その宿は本宮の推し尾崎太夫と関連を持つ宿であったらしく、そこで処刑費を一括して納めているように見受けられる。道の両側に並ぶ一客を迎える旅宿。川に面する複雑な地形に立つものであるから、土台に石垣を組み、変則的な二階屋をなす建物が軒を連ねる。一行はそのうちの一軒にわらじを脱ぐ。おう、先客が大勢いるだ。大した混み合うだんだよ。9日より10日まで。一つ、泊まり。昼食、湯煎とも、金一種なり。本宮湯峰。通算日数25日目。歩行距離6キロ。累計833キロ。使用金額250文。括弧、一種。累計7813文。旅宿は長き上がりの縁越しに襖で仕切られた部屋が連なり、奥の部屋へと廊下が伸びている。それらの部屋には、客が荷を納める柳氷や風呂敷包が隅に置かれ、寝転んで本を読む者、また囲碁将棋に講じる者など、めいめいにくつろぐ姿が見られ、どこからか三味線の音なども聞こえてくる。部屋割りが定まった部屋に、まずは道中行きを書き終えようと筆を走らせているが、宿の記載のところで、9日より10日までと書いている。本人は何の違和感もなかったのであろう。しかし、明日の10日はいつも通りの朝早くの旅立ちであるから、いつもと同じに一泊のこと。さてさて、これいかにということであるが、この日の行程は6キロメートルほどであるから、昼前に湯峰へ着き、半日湯に浸かりのんびりできることの嬉しき思いが、9日より10日まで、と書かせてしまったようである。一行に満たぬ文ではあるが、旅の思いを映し出し、その喜びがいかばかりであったかが伝わってくる。おう、湯に行くべ。仲間が義右衛門に誘いの声をかけてくる。宿を出て湯峰川にかかる橋の方へ向かうと番所があるから、それを右に寄れればそこが入湯場。堂造りの大きな湯屋が一棟立ち、そこから溢れ出る湯が前の日よき石敷へ流れ出し、もうもうと湯気が立ち込めている。湯屋は三室に分かれ、左が男の湯、中が女の湯、そして右が留め湯と言われ、 小栗半官が入ったところと伝えられ、扉に勘抜きをして普段は閉じられている。その右手の高台に小さな建物があるが、これは宮の湯と呼ばれ、貴人が入浴する特別な湯や、このほか離れて東光寺の境内西端の川に面した石垣上に大桶を5つほど並べて上屋を設けた桶湯が、また橋爪に身分低き者や何十人が入る湯屋もある。三つ構えの湯屋の前に来た一行、中の女湯さはヘールでねえぞ、左だ左。義右衛門が少々おどける風を見せて女湯へ近づかんとする若い衆へ釘を刺す。男の湯屋へ入り至れば、そこには幅3メートル、奥行き 2.7 メートルで深さ60センチほどの湯槽がある。あれなんだかや、滝のような音がすると思うたが、問いから湯槽へ湯が落ちてただか。ここの湯は東光寺裏手の湯口から、幾折にも組まれた問いを通って湯屋へ回されてきている。源泉の温度は81度から91度。途中で沢水を通す問いを合流させて、湯の温度が下げられている。ほう、極楽じゃ極楽じゃ。湯に浸かる義右衛門が発したその言葉、熊野は観世音菩薩の補陀落浄土とも、阿弥陀如来の阿弥陀浄土とも考えられているのであるから、義右衛門、今まさにその極楽浄土のただ中にいることになる。紀州談義。武士の茶室以上に輸送は庶民の心を結ぶ。隣のご老人が義右衛門へ話しかけてくる。どちらから参られましたかの。はあ、武州玉郡からで。ほう、大層遠くから、わしは新宮からですがの。新宮は通ってきただが、紀州はなんとも海際が景色よきところ。確かに海もきれいだがの、それは山あってのこと。紀州の山は日本一じゃ。そのご老人の話、紀伊の国の成り立ちへと入っていく。
そもそも紀州はの、東、南、西の三方に爽快巡り、北に深き峰々が連なる木材豊かな国。そうした地でありますからの、古くは神聖な木の土地という意味で、木に細宮の細と書いて、木意と言われ、それが後に木と書かれるようになったそう。まあそうしたことで、この国はまさに木の国。神代の話での、スサノオノミコトが乱暴なるがゆえに高間ヶ原より通報されたおり、このイ・タケルの神を連れ、はじめは白木の国に天下ったそうじゃが、その地にはいられたくないというので、土船を作り、出雲へ渡られた。そこでは大女を切り伏せたと言われ、その身の内より草薙の剣を得たのじゃがの、おう、その草薙の剣のことは、寸州の久能さんで聞いただが、何でも大和竹武尊が悪者に火を放たれて苦戦なされたときに、草薙なる剣を引き抜いて戦い、その真力で九死に一生を得なさったとか。そうよ、その剣よの。ところが一緒に天下ったこの伊武尊神は、火の種をたくさん携えていたか。それを漢の地にはまかずに、我が大屋島の国へ渡って撒いてくださったから、青山があまねくこの国を覆ったと。その神が、紀伊の国に鎮座しておられる大神様じゃ。ほう、そげな話が。那智から本宮へ来る峰越えでな、わしも大野の入らぬ深く森の木立を見てまいり、それはそれは紀州の木々の豊かさを目にしていきましただ。その言葉を聞いてご老人、
さらに面白き話を思い出す。そういえばのう、こんな話も伝わっておる。スサノオの御事がな、お顔のひげを抜いて散らせば杉となり、胸の毛を散らせばヒノキ、尻毛は牧、眉毛はクスノキとなったと言われる。杉とクスは船材とし、ヒノキはめでたき宮を作るもの、牧は墓所の棺とせよと言われ、食料となる木の実もたくさん撒けと仰せられたそうじゃ。この伊竹の神、その妹神の大八姫の御事と、綱津姫の御事の御柱の神々も種をまかれ、木に立て祀られたということじゃがの、そうしたことでこの紀州は神代の頃より豊かな木に恵まれ、まさに木の国ということじゃがの、ははは。義右衛門一同、輸送で偶然出会ったご老人との触れ合いに、意識までも湯に浸かる心地よさ。湯屋を出てみれば、外には峰を渡り継いで吹き下ろしてきた寒風が舞っている。なれど一向、その風に、火の国に鎮座する神のぬくもりを感じ取る。宿へ戻った一行、久しぶりに思い思いの時を過ごし、10日夜明け前、床の中で目覚めた義右衛門、どうやら怖き夢を見ていた様子。昨夜の楽しき思い、その興奮を収めるため、無意識を統治する脳が逆作用をもたらし、夢の中で小脇情景を映し出していたようだが、どうもそれ、家族と離れ離れになる夢であったやもしれん。覚醒の後の高なる鼓動が、夢と悟らせ潜在意識に埋もれた大切な現実を呼び起こしていく。七草とアボヒボの七日を過ぎ、明日は蔵開きさ。どうやら旅の世話しさで忘れていた在所での年中行事が思い出されてきているよう。農民は神と交わる年中行事を通し、季節の移ろいを確かなものとして農作業を進める。七日のアボヒボという行事は、庭とこの木を用い、泡と冷えの方を真似たものを削り出して神棚へ飾るとともに、七夕のように支え飾り付けたものを作り堆肥場へ立て、そこへの農神の宿りを請うことで豊作を祈願する行事。義右衛門はこの旅へ出て全身全霊を危機を乗り越えるための神詣へ捧げてきていた。しかし、いつかこの旅が永久に続くような錯覚に陥っていたのも事実。不慣れな長旅であるから、体は農作業以上に疲れる。しかし、第三という大任はあるにせよ、現実の意識は日常の苦難から解かれ、ある種の自由を得ている。そのことに歯止めが効かなくなれば、さらなる自由を求める心も起きてこよう。今日の夢、家族を通し、旅の本意を悟らせるものとなり、農事の本格化する前に旅を終えねばという気持ちを強く強く呼び起こすものとなった。夜明け前の深き闇が去り、幾分かこの明るさが感じられてくる。すでに何人かは目覚めている気配。やがて、力強く夜明けが動き出す。第三章、高野山へ。第一節、田辺へ。それからしばらくの後、旅支度を整えた一行の姿が宿前にあった。さあ、高野山へ出立だ。ぐずぐずしてちゃなんね。他のうないに間に合わねえぞ。義右衛門のその言葉、明け方の思いによるものであるが、 半日の休養により蘇生した一同の意識には鼓を打つ音のごとくに染み渡る。夕峰から一旦南へ向かい、そこから複雑に変化する谷筋を西へ進む一方、左に川を見つつ歩むが、ところによっては骨が張り出してくるから、道は川筋の変化を追って右へ左へ大きく浮かる。そのうち犬いか羊猿かという塩梅で、どこへ向かっているのかわからぬします。頼りは川筋と傍らの道しるべのみ。川筋の道迷わずに行けば、いずれ峠に出るだろう。まあそれも道理だが、山奥へ向かうほどに心細さも増してくる。出発した湯峰は標高110メートル。彼らは今難所の尾坂、目坂を上がり、地下津湯へ出る峠に差し掛かっているが、その標高は510メートルほど。したがって400メートルを登りきている。やっと下りたんだよ。そこからは谷筋の右についたてのように尾根が沿うから、その裾の小刻みにうねる山ひだを縫う道となる。道沿いには人家が点在。野中村を過ぎ、地下津湯という村まで進めば、わずかばかりではあるが、谷間が開けた景観へと変わる。この辺り至るところに地下津湯王子社など王子社が勘定されていて、那智の滝下で千日の滝ごもりをしたという西国三十三所観音巡りを再興した火山法王の経塚というものもある。道中記には記載はないが、その日の行程から見て、一同はこの地下津湯村で昼食の握り飯を頬張ったように想像される。さてそこからがまた峠越えの難所。柏峠から大阪峠へ上がると、標高600メートルを超す尾根道がずっと続き、その先で100メートルほど下がったかと思うと、さらに再び上がって十条峠を越える。やがて左の谷に沢が現れ、高原というところに入るが、その先の尾根の急に狭まるところへ出ると、今度は反対の右手に谷が見通せるようになる。おお、右下の川筋へ村が見えるだ。あそこが芝村なんだ。じゃああそこに泊まるだか。そうよ。道は山原を巻き込みつつ一気に降りていき、川を渡ればそこが芝村。はあ、昨日湯に入って休まなんだら、那智からここまでの間に倒れとるだな。本当にその通り。昔から後白河法皇の33回、後鳥羽上皇の28回など、熊野詣ではあるが、ひとたび熊野の峰に入れば、鬼人とて我が身の足で苦難を乗り越えなければならぬのがこの熊野詣。そうしなければ霊剣を授からぬと言われ、それが辛きを包み込む心を悟らせる。だが鬼人の熊野詣は五稜荘園からの莫大な経費の調達並びに沿道の農民へ不益を課してのもの。その分人の心に自己の意識を投影できるほど、まあ平たく言えば庶民の痛みをおもんばかれるほど深き悟りは得られなかったもののようにも思う。10日、一つ泊まり、弁当付き200文、芝村、小倉屋文八、通算日数26日目、歩行距離37キロ、 累計870キロ、使用金額200文、累計8813文。11日、熊野の地、それは古人の映し出す神との関係にあっては神霊牛伯なばり、その神の住まう天に地が近づく深海に許された神と交わろうとする人々を迎え入れる領域にほかならない。昨日の峰々を継ぐ道はそうした神域の外縁で神との交わりを終えた彼らが、神の意向で生じた暇、隙間の語源を抜けて深海を脱し、峠を下り人海へ戻る道のりとして映し出されてくる。その人海は地が天に近づく峰の田織、峠を下る低き平野に築かれるが、そこはまた暴風、豪雨、稲妻、霹靂の姿をもって神が顕現するたたり地でもある。さて、芝村を後にした一行、村外れで右へ巻き込む道を進み行くと、右手の山あいから流れ込む鍛冶屋川へ架けられた橋へ出る。その橋上で下に流れる川の景色を見ると、一度申し合わせたように身を乗り出すが、そこには岩尾が織りなす鍛冶川の絶景があった。そこへ籠を背負い、手拭いで頬かむりをし、山端の野良仕事へでも向かうようなじいさまがやってきて、ニヤニヤと笑いながら声をかけてくる。
どうかのう、岩を使う川の姿は。この橋はな、旅の人が決まって覗き込むから、覗き橋だと言っての、お前様方も覗いたかい？
はは。一同なるほどと打点が言って照れ笑う。普段は寂しき山里とて、じいさまさらに笑いを作り出し、ほら、あの先のちいと平らげな岩にゃの娘っ子が来るべ。ほいでた止まってしもうたいの夕暮れにならにゃ現れぬ。どんな娘っ子だんだ。
おれれ、それ聞きてえか。では話さずばなるまい。それはの、有馬の狐のような熊野の狐じゃけ。ははは。
若い衆、してやられたいと渋いか。谷間に響く笑い声。その鍛冶屋川、芝川に流れ込み、やがては富田川と名を変えて南白浜で太平洋へ注ぎ出る。飛んだところで面白き思いをした一方、南白浜の北の田辺へ出るため、その川筋から分かれて西へ山越えし、それより南下の道筋をたどる。また山越えだんで、若い衆はこらえ性がないからつい口をついて出てきたぼやく牛。ところがどうしたことか、道は広いし上がりの傾斜もさほど急ではない。実はその地形の変化が深き山から脱したことを物語っていたのである。海辺が近い。峠へ出る手前の上がりは多少きつかったが、標高504メートルほどの峠へ上がってみれば、彼方に田辺の城下を通し、海に至る絶景が広がる。左手には島陰の点在する湾が幾重にも連なり、中央から左手に広々とした爽快が広がる。伊勢から新宮へ向かう折の二坂峠から見た景色のようじゃな。そうである。 あの節も深き山の道を突き進み、突然に海を目にしたが、ここでもそうした感動が最大。熊野という浄土を囲む海、それはまさに東海に仙人が住む不老不死の霊山、序福伝説の蓬莱山を彷彿とさせる。そこからさらにいくつかの峠を越え、西の谷筋にある上御簾へ出た一方、ここより南へ向かう川筋をたどり、田辺城下へと入る。
紀州徳川藩安藤立脇様3万5000石のご城下、さすがに大きな町だんべ。
ここは熊野より彼らが通ってきた山越えの中辺地と、海岸線を巡り来る大辺地が交わるところ、そして海上交通の要衝でもあるから、長家、高家、旅籠などが軒を連ね、その繁栄には目を見張るものがある。そこで最も彼らを驚かせたのは、昼食をとるために立ち寄った大和屋甚兵衛という店での出来事。店は滅法混んでいた。混んでいたというより、店の入り口の土間で上半身の着物を脱いで腰に絡めた男が餅をついていたから仰天。一行は驚きつつも、その欲を邪魔にならぬようすり抜け、奥の中庭に作り出した宴席。あまり賑やかなので、腰掛けたままに振り向いて、座敷口を見渡すと、そこでは男衆がつきたての餅を傘の低い大きな桶へ受け、ちぎっては豆粉をまぶしたり、小豆のあんを絡めたり、そればかりではない、雑煮あり、ぜんざいあり。何やら今日はこの地の年中行事でもあるのかと思っているところへ、店の娘っ子が来たから、何か行事でもあるだかと勝五郎が問えば、あれはな、熊の詣をつつがなく済ませた山祝いじゃ。なんと豪勢なことか。その州、大店州の何和公による熊の詣とか。それを聞き、片身の狭さひとしおの一行。昼食の場所外の気遣いもあり、その日の旅立ちの宿から弁当は持参して生きていたものの、48文で汁など頼む。めいめい竹皮を開いて握り飯を食べているところ、突然座敷の男が椀を乗せた盆を持ち運んできて、熊野三山の霊場巡りを終えた山祝いの振る舞い町、こなた様も共に祝ってくだされ、と盆を置いていく。一度少々面食らいながらも、それはそれは大層なお振る舞い、ありがたく頂戴いたしました。椀の中を見たれば、ぜんざい。あんころ餅は知っているものの、ぜんざいなどを食べたこともないものが多いから、嬉しさいっぱい。しかも、大白、白砂糖を使ってのものと思われ、その甘きこと甘きこと。食事を終えた若い衆が、焦げにごちそうになっては、餅つきなど手伝ってくるか、と立ち上がるのを、義援をとどめて、ダメだ、あれは精進落とし座で、当人たちがやらにゃならん、他人が入るもんじゃねえ。やがて出立の時を迎えるが、その若い衆、食い逃げのようで気がとがめたか、山祝いのお振る舞いに預かり、ありがとうございました。という義右衛門に続き、オラホはぜんざいというものを初めて食べたども、そのおいしさ生涯忘れねえだ。ありがとさんでした。その言葉を受けた何は公の衆、振る舞った甲斐があったと、山祝いの喜びを大きくしたが、一方で 前菜を初めて食す者のいたことを知り、商いの大棚に生まれなければ、前菜とて食わぬままに生涯を終えることがあるのだと、我が身の幸せを思う者もいた。商いの道も精進せねば、いつ転落するかわからぬ。天候不順で飢饉に怯える農民とともに、商人もまた政変や代替わりによる没落に怯えていた。ましてやこの場の浪速港の衆、大棚とはいえ、前年に起きた大塩平八郎の乱の巻き添えになった者も多かった。だからその山祝い、豪商の物見湯さんの果てのものではなかった。こうして前在とて知らぬ若者の存在は、飢饉に疲弊する農民の姿を素直に浪速の衆へ呼び起こさせた。第二節、道成寺へ。城下町田辺を後にし、一行は久しぶりの浜道を歩き出している。海に張り出した山裾をぐるりと回り込めば、そこは穏やかな湾をたたえる港。さらに進んで海より隔てた山裾に沿う道を通り、再び山迫る海岸沿いの道へ。その先で岬を越え、右へと巻き込む道へ出たれば、前方に海を見通す彼方に、今宵の宿とする伊丹の港が見えてきた。ほら、今日はあの先に見える村までじゃ。日はすでに西の海原を覆う雲間に没していた。11日、一つ泊まり弁当付き200文、稲見村深夜佐七、通算日数27日目、歩行距離43キロ、累計913キロ、使用金額248文、累計9061文。12日、彼らはすでに夜明けとともに歩き出している。南からしばらくは山が内陸部へわずかに後退し、その山裾から海に面した海食街までは平坦な段丘状の地形が続く畑中の道。久しぶりの広々とした畑を目にするから、義右衛門、この辺りじゃ麦のほか冬野菜も盛んと見える。わしらも早く戻らねば農事が始まっちまうだ。さて、彼らの在所で野菜類が換金作物となり、中でも冬野菜の作付けが本格化するのは、西国の先進農業地帯よりはるかに遅れ、大正時代末、関東大震災以後のこと。それは以下のような経緯による。冬場の野菜は古くより大根や菜物など自家用に少々は作っていたが、商品としての栽培ではなかった。明治に入ると税が金銭農になったこともあり、農家は現金収入の道を模索せずにはいられなかった。そこで幕末期から広まりつつあった村山織の木綿のかすり織が、彼らの在所でも冬場の賃稼ぎとして盛んとなる。そうしたことで、この時期まで冬野菜はまだ顧みられてはいなかったのであるが、それが転換するのが明治後期。この頃、明治前期より起こっていた養蚕や機織は、工業化の進行により、農村部での農閑期の仕事という意味合いが薄れ、徐々に衰退。それと裏腹に、多摩地域で起きたのが兵隊の食する軍需用のたくあん漬けの買い付け。 このことで大根の作付けが増加。それに加え、大正時代も末になると、関東大震災を契機とした帝都復興期を迎えた東京で、冬屋さんの爆発的な需要が起こり、新宿ヨドバシに市場も開設されたことで、冬野菜の栽培が盛んとなる。この頃になると、相場を見ながらの第八車を引いた出荷が、どこの農家でも見られるようになる。こうして、商品としての冬野菜の栽培が当たり前となってきたのであるが、この旅の当時は、冬といえば、在所の畑には麦が植わっているほどのこと。西国では、この辺りでもそうであるが、寺社詣の参詣人が冬といえどもひっきり出しのありさま。その旅人へ出す冬野菜の需要も膨大なもので、在所と異なるこの時節の畑の景観に一同大いに驚かされるものがあった。辺りの土質はどこも松土、耕作に適した領土のように見える。義右衛門思わず路肩の土へ手を伸ばす。ほんによく肥えた土だね。ここは今の御坊市の南部。道成寺のある日高川まで出たれば、一帯には肥沃な御坊平野が広がり、稲、麦とともに畑作物を栽培する穀倉地帯が形成されている。先に義右衛門が手にした土の感触、そこには西国の進んだ農法が反映されていた。土が違う、何か施肥に工夫があるだか。義右衛門はそうした思いを強くした。当時、在所では施肥といえば自家の下越ほどのこと。魚かすなど銭を出して買う金庇は、換金作物のない当時の在所にあっては無縁な世界であった。したがって畑土とて在所とは大きく違っていた。彼らは京都にてそのことを思い知らされる。さて日高川へ出た一行、船渡しで対岸へ移ると、そこからは西本願寺日高別院の門前町として発展した御坊の町中を避け、日高川沿いに北上する道成寺への近道を取る。ほどなくただ切れた丘陵淵に、高き石段を積む天台宗道成寺の仁王門が見えてくる。やがて一行、62段の石段を上がり詰める。ここが安珍清姫で有名な道成寺か。と、今のお方なら能や歌舞伎を思い出すであろう。歌舞伎役者の中村藤十郎が、京花の子娘道成寺を踊り、その物語を有名にしてから80年ほども経ていたとはいえ、一行は、町衆ではなく農民。幕府の課した奢侈禁止令の中で、舞台を見ることもなかったであろうし、また元来そうしたものが村の道徳観に沿うものでもないから、その生々しい女の情念を村内で評判にしていたこともなかったであろう。道中期に、安珍清姫、縁起会長一組につき100文、と書いているから、彼らが絵巻を見たのは確か。しかし、この絵巻、寺方では、望みに任せて被験せしぬるなり、との寺運営上の肝心的な資金集めの趣が強く感じ取れる。そうしたことであるから、彼らの絶望で見たとはどうにも思えない。なお、明治時代に至り、村歌舞伎が全盛を迎えるが、彼らの在所でも、明治初めに門前、東京都東久留米市の小慶庵馬から習ったといわれる村歌舞伎の万作踊りが平成の初めまで 中里氷川神社の春の祭礼に演じられており、その演目に当地を題材とした日高川道成寺の場、日高川船頭場などあった。その頃にはこの旅の一行も多くが生きていたであろうから、それを見ながら懐かしく旅を思い出していたことであろう。あるいはその日高川、どうしても演じさせたかった踊りとなっていたやも。
さて、そうした日高川にあるこの寺、古くは発想宗に属し、後に真言宗に転じ、さらに江戸時代に入り、天台宗に改修されたと言われるから、盛衰を繰り返していたようだが、この時期、安珍清姫の演技が歌舞伎で大評判を呼ぶに及び、本来の観音信仰に基づく本尊の千手観音菩薩の演技は影を潜めていたように思える。その本尊の演技には、いにしえ9人の漁夫が海中へ投じた網より千手観音菩薩が引き上げられたことが伝えられ、門前を桑間の里という由縁が説かれている。海中からの観音の出現、それは川崎大師並びに名古屋の樹木寺の観音信仰にも通ずる。彼らの求めていたものは被弾ではない。安珍清姫の伝説は古く大日本法華霊験記、今昔物語など、そこに仏教説話としての道徳心が強く表されていたとしても、世情の評判を呼ぶに従い、好奇心を満たす物語と化していく。それは町衆なればいざ知らず、彼らの海の道徳観との乖離を生み出していたことは事実で、安珍清姫演技会長一組につき百文には、寺側の意向が強く働いていたようだ。彼らの道成寺参詣の本意、それは縁起に伝えられた観音信仰に表される慈悲を享受すること。一行の旅の目的、それがこのことを物語っている。こうして寺を後にした一行、石段下の門前の茶屋で場所借りし、屋敷汁など24文で頼み、持参した弁当の包みを開く。若い衆が握り飯などを頬張りながら話し始めている。あれは怖かったんべ、蛇に巻かれて焼き殺されちまうだから。そこへ茶店の婆様がやってきて、おまん様方、熊野から来たかい？こいたら、湯峰から冷やした途中に、のぞき橋というのがござったじゃろ？その川の下に下ったあたりの村が、清姫の生まれたところじゃよ。ほいで、この寺の西隣に蛇塚というものがありもしてな。そこに蛇となり、死した清姫が葬られておるじゃな。ありゃ、そりゃ知らなんだ。たたられることはなかんべな。ほれほれ、娘っ子にうつつ抜かせばたたられるじょ。今、寺で縁起を見せられながら、直に俗衆の者より説教を聞いてきたのであるから。その悟し、若い衆の胸を置いた。そこへ、茶店の娘が禅を下げに現れる。普段なら、二言三言茶菓子の言葉をかけるところ、その若い衆、見向きもせずに固まっている。義右衛門、それまで自分たちだけのために使った一組百文の絵と器量を少々惜しんではいたが、若い衆の上付きに霊剣現れたりと、一人似たり顔。さあさあ、湯浅へ出立じゃ。